第一サムエル記27章1節から7節をお読みいたします。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるであろう。こうして私は彼の手から逃れよう。そこでダビデは一緒にいた600人の者を連れてガテの王マオクの子アキシュのところへ渡っていった。ダビデとその部下たちはそれぞれ自分の家族と共にガテでアキシュのもとに住み着いた。ダビデもその二人の妻、イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガエルと一緒であった。ダビデがガテへ逃げたことがサウルに知らされると、サウルは二度とダビデを追おうとはしなかった。ダビデはアキシュに言った。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。それでアキシュはその日、ツケラグをダビデに与えた。それゆえツケラグは今日までユダの王に属している。ダビデがペリシテ人の地に住んだ日数は1年4ヶ月であった。ではお祈りいたします。天の父なる神様、私たちは今御前に招かれ、あなたの御言葉を待ち望んでおります。今主ご自身がお一人お一人を顧みてくださり、お一人お一人の心の内にあるものをご覧になってください。あなたご自身が御言葉をもって豊かに励ましてくださいますように、御言葉をもって私たちの命を与えてくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日の27章に入る前に少しだけここまでのあらすじを振り返ってまいります。ダビデはサウルの手から逃れるためにアラノをさまよっています。しかしダビデがどこに隠れていたとしても、ダビデはあそこに隠れているぞとサウルに密告する者が現れます。その密告を聞いてサウルはすぐに3000人の精鋭部隊を率いてダビデを殺そうと出陣いたしました。ダビデがそのことに気がついたときはすでに手遅れ、逃げ道が塞がれてしまい、このままでは全員殺されてしまう、そういうところに追い込まれてしまいました。ダビデはその時自分の命を懸けてサウルの軍隊の中に、その陣地の中に、キャンプの中に潜り込んでまいります。そしてサウルの枕元にあった槍と水差しとを持ち出すことに成功いたしました。朝になってダビデはそのサウルの陣地から離れた丘の頂に立ちまして、サウルに向けて叫びました。私が何をしたというのですか。私の手にどんな悪があるというのですか。これを聞いたサウルは、私は罪を犯した、私はもうお前に害を加えないと心から悔い改めます。おそらくこれはサウルの本心であったと思います。でその証拠にはサウルは ダビデを追うのをやめまして、ダビデを目の前にして、サウルは自分たちの兵を引き上げていったわけです。まあ、こうしてダビデは危機一髪のところを救われてまいりました。まあ、それが先週までのあらすじであります。一見これでダビデは何の問題もないと思えるかもしれませんが、問題がなくなったのではありません。今日の一節でダビデはこう考えておきます。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。まあ、これはどういうことか。サウルは私は悪いことをした。罪を犯した。もうお前に害を加えないとはっきりと言ったのですが、ダビデはそのサウルの言葉を額面通りに受け止めてはいません。というのは、以前にもダビデは同じことを経験したからです。まあ、少し前に遡りますけれども、ダビデが洞穴に隠れていた時のことであります。まあ、たまたまそこへサウルが一人で、兵を連れずに一人でその洞穴の中に入ってきて休んでいくということがありました。サウルはこの洞穴の中にダビデが隠れ住んでいるということは全く気がつかない。まあ、サウルの、じゃあダビデのそばにいた兵士が、もうこれで一気にサウルを殺しましょうというのです、言ったのですが、ダビデは、いや、ダメだと抑え込む。で、サウルは何、そこで何が起きていたのか全く気がつかずに、ホラー穴から出ていきました。ダビデがその後を追いまして、今、ホラー穴でどういうことがあったのかということを告げて、それを聞いたサウルはやっぱり言ったのです。私は悪い仕打ちをお前にしてしまった。まあ、言葉で言っただけではない。涙を流しながらサウルはそのように告白した。まあ、そう言っていたのにもかかわらず、サウルはしばらくするとまたあのダビデを殺さなければと思い返しまして、兵をダビデに差し向けていった。まあ、そういうことを何度も繰り返していましたから、ダビデはサウルがもう悪いことをした、お前を苦しめることはないと言った言葉をそのまま信用することはできないんです。いずれまたサウルはダビデの隠れているところを探し出して自分を追いかけてくるに違いないと考えています。ダビデはそのサウルの目から逃れるために隠れているんです。それでなんとか生き延びようとしましたけれども、しかし、まあ、ちょっとわかりやすく言いますと、イスラエルの国中に、まあ、お触れが出ているんですね。お触れというのは、まあ、看板が立っているようなんですね。まあ、実際看板が立っていたとは思いませんけれども、わかりやすく言えば看板が立っています。で、昔映画で西部劇という映画がありまして、アメリカの西部開拓時代の話で、よくなんか犯罪を犯したものを探し出すというポスターが貼られています。で、そのポスターには何と書かれているかというと、お尋ね者って書いてますね。で、それになぞって言いますと、その、看板にはこう書かれている。お尋ね者ダビデ。まあ、生きているか死んでいるか。生死にかかわらず、その首を差し出した者には、賞金を与える。まあ、何万円とかね、何万ドルという、まあ、そういう看板が出ているようなものになります。ですから、ダビデがどこに隠れようとも、絶対にそういう密告、お金目当てで密告していく者がいますから、イスラエルの地には安住の場所はありません。さて、どうするか。ダビデは悩んだ末に一つの決断をいたします。まあ、今日の箇所でわかる通りに、ペリシテ人の地に逃げ込んでいくという決断をいたします。で、これは今の言葉で言えば、時々新聞とかニュースに出ますが、亡命という言葉になります。 自分の国を捨てて他の国 に逃げていく、いろんな事情があって命が狙われるとかいろんな事情があって他の国に逃げ込んで、大使館にまず逃げ込んで、そこで、身柄を安全な場所に移してそれから、国外に、行くわけですけども、そういうことをダビデは決断いたしました。しかしそこには大きな問題が一つありました。というのは、ダビデがかつてサウルの下で働いていた時でありますが、ダビデはそのイスラエルの軍隊を率いて先頭に立ってペリシテ人を相手に戦っていたんです。それも何度も戦っていました。ペリシテ人にしてみればこのダビデは自分たちをひどい目に遭わせた、リーダーであります。あの時からしばらく時間は経ってはいるかもしれませんけれども、あのダビデが自分たちに何をしたのか忘れるはずはありません。ダビデはサウルの手を逃れてその敵のペリシテ人のところに逃げ込んだのはいいんだけれども、殺される可能性が高いんです。どう考えてもこれは危険な賭けであります。もちろんダビデはそのことは承知の上です。もちろん悩んだと思います。イスラエルにこのままとどまってイスラエルの中をさまよって、サウルの手から逃れていけるかどうか、それともペリシテ人の領地に逃げ込むか、両方この2つの選択肢を天秤にかけるんです。で、どちらも危険がいっぱいなんですね。どちらも危険なんです。でもごくわずかでありますがペリシテ人の領地に逃げ込んだ方が生き延びる可能性がわずかにあったんです。そのごくわずかの可能性を目指してダビデはペリシテ人の領地に逃げ込んでいきます。なぜダビデは自分はペリシテ人の地で生き延びられるかもしれないと考えたのか。根拠がやっぱりダビデはいろんなことを計算して考えて根拠を持ってそのペリシテ人の地に逃れていきました。どんな根拠があったのかでありますけれども、それを今度はこのペリシテ人のところで、リーダーとなっておりますアキシュという人が出てまいります。そのアキシュの側から考えてまいります。アキシュはダビデが目の前に突然現れた時、ダビデを見て驚いたはずであります。そんなことは考えられなかった。敵のあのダビデが自分のところにやってくる、まずは考えたはずですね。一体ダビデは何をしに来たのか、聞いてみるとダビデは亡命させてくれと言っているけれど、そんな言葉は信用できない、こいつは怪しいと当然考えたはずです。ダビデは亡命するふりをして自分たちを責めるためにやってきたのではないかと、これは当然誰だって疑うことですね。でもちろんアキシはすぐにこのダビデのこの600人の集団、そこに目の前にいるわけですけれども、厳重な取り調べをしたはずです。疑わしいものを持っていないのかどうか。しかし疑わしいものはなかったようになります。アキシは少しその警戒心をの心を少しレベルを下げまして、頭の中でいろんなことを考えていったと思います。アキシは、直接ダビデと戦ったことがあったかどうかわかりませんが、ダビデがどんな人間であったのかもう知っております。戦争、戦いということになれば、このダビデは優れた軍人であるということはもうとうに承知であります。アキシにしてみれば、ダビデをそこで殺すことは簡単でありました。しかし、やっぱりアキシュも軍人であります。 ただ単にダビデを殺すということよりも、このダビデをうまく利用できないだろうかと考え始めます。実はダビデが考えていたことはそのことでありました。ダビデは手ぶらでそのアキシのところに行ったのではない。最後の切り札というんでしょうか。自分には、まあ、トランプというカードがありますけれども、最後の例えばジョーカーとかですね、出しますと、今までは不利だったのが最後に逆転して勝利するというような、まあ、そういうゲームがありますけれども、ダビデも頭の中に自分は切り札を持っていると考えておりました。まあそれが本当に切り札になるかどうかそれは分かりませんけれども、しかし手ぶらではない、自分にも何か有利な点があると考えていた。つまりアキシは自分を殺さずに自分を利用しようとするに違いないと考えたんです。ですからダビデはアキシに対して願い事をしております。まあ五節でありますけれども、この願い事、これはアキシの、まあ、考えていることをダビデはいろいろと推測しながら言っている言葉でもあります。まあ読んでみますね。5節でダビデはアキシに言ったとあります。もし私の願いを叶えてくださるなら、地方の町の一つの場所を私に与えて、そこに私を住まわせてください。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。まあ、ダビデがなぜこの地方の町をに自分たちを住まわせてくれたと願ったのか、その詳しい理由は次回触れたいと思います。まあ、一言だけ言いますと、ダビデが申し出たこの内容はアキシュにとって非常においしい話だったんです。アキシュにとってこれは、まあ、願ってもないことだったんですね。まあ、この後ツケラグというところにダビデは住むことになりますが、実はその場所はこのアキシュにとって手を焼いていた場所でありました。やっぱりアキシュも自分の国を治めようとはするんだけれども、地方の町全体までは治める切れていない、いろんな外国の人たちが入り込んできて荒らしていくということが起きておりましたので、よし、あのツケラグにダビデを住まわせて、あそこのところはダビデに任せよう、まあ、そうすればアキシは自分の別のところを治めることができるんですね。まあ、ダビデがそこで殺されようともしても別にアキシは痛くも痒くもないんです。まあ、そういうことでアキシはツケラグにダビデを住まわせてしまう。まあ、両者利害が一致していくわけです。これが実はダビデの狙っていたことでありました。まあ、でもそこにはまた大変な問題があるわけですけれども、とにかく今日ここで見たいのはダビデはどのようにしてこれを願っていったのかであります。ダビデはこの5節の後半でこう言ってます。どうしてこのしもべが王の都にあなたと一緒に住めましょう。まあ恐れ多いことでございます。アキシュ様、あなたと一緒に私があなたの町に住むなどとんでもないことでありますと、まあ、言葉で言っております。まあ、どんな状態でダビデがどんな姿勢でこの言葉を言ったんだろうかと思います。自分は亡命してきたのですから、もう、アキシュのその何でしょうか、哀れみにすがるしかないんですよね。当然身を低くするしかないんです。まあ、私はこれは想像ですけれども、ダビデは地面に頭をこすりつけて命乞いをしているという状態だと思います。でもこのダビデかつてはどういう人だったんでしょうか。イスラエルの中にいてあのサウルのもとで働いていた時は人も羨むほどの力と 名声を勝ち得た人でした。サウルの次の王様はダビデではないだろうかと人々が噂するくらいの人気でした。そのダビデが今はこんなありさまです。地面に頭をこすりつけて汚い格好をして、イスラエルの敵であるペリシテ人の将軍に対して頭を下げている。まあどう考えてもこれは屈辱という言葉です。情けないというんでしょうか、なんで自分がこんなことをしなきゃいけないんだろうかと思うような姿であります。でもダビデもそうですが、ダビデの家族、それからダビデの仲間たち600人が生き延びるためにはこれしか方法がありませんでした。一体神様ってどういう方なんだろうかと思います。まあ、実はこの聖書を読んでおりますと、身を低くして生きる、まあ、身を低くして生き延びるというテーマは何度も繰り返されています。で、私は本当に印象深く覚えているんですけれども、創世記にアブラハムという人が出てまいります。まあ、ちょっと話がダビデからアブラハムに少し移りますけれども、そこにも実はこの身を低くして生きるというテーマが出てくるんです。まあ、どんなふうに出てくるかといいますと、アブラハムの奥さんはサラという人でありまして、そのサラには女奴隷ハガルというその女奴隷がいました。で、まあ、召使いというよりもサラは、まあ、自分に子供が生まれなかったものですから、このハガルにアブラハムの子供を産ませるんですね。で、実際、ハガルはアブラハムの子供を身ごもってまいりますけれども、当の本当の奥さんの妻のサラには子供が生まれないんです。で、いつの間にかハガルはこの女主人サラを少し、軽蔑し始めるんですね。自分は子供ができたよ、でもあなた奥さんなのにどうしてできないの、多分そういうことが心の中にあったんだと思います。まあ、当然サラは気持ちよくないはずですね。怒りました。で、夫のアブラハムにお願いして、あのハガルはとんでもない女奴隷だからあなた追い出してと願いまして、アブラハムはその、ハガル、女奴隷のハガルを追い出してしまうんです。しかし追い出されたはいいけれども、ハガルはどこにも行き場所がない。荒野で、まあ、あっちに行こうかこっちに行こうか、でもどっちに行っても自分は死ぬしかないというところに追い込まれてしまった。その時もう自分はここで死ぬしかないとハガルが思い始めた時、主の使いが現れまして、ハガルにこう言ったんですね。まあ、皆さんの手法のアウトライン真ん中ぐらいに書いてあります。創世記16章9節で、主の使いはハガルにこう言いました。あなたの女主人のもとに帰りなさい、そして彼女のもとで身を低くしなさいと言ったんです。まあ、ハガルはこの言葉に従いまして、さらに頭を下げて、すみません私が悪いございましたと頭を下げて、まあ、それで許しをもらって、ハガルはこのアブラハムサラのもとで生き延びてまいりました。ダビデもハガルも全く、まあ、置かれた状況は違いますけれども、生き延びるためには何をしなければならなかったのかという点では同じことをやっております。ダビデはかつて戦った敵に対して頭を下げなきゃいけなかった。ハガルは自分を追い出していった女主人さらに頭を下げなきゃいけなかった。地に頭をこすりつけて本当に侮辱されるような屈辱的な格好をして 頭を下げてすみません、よろしくお願いしますと言わなければ生き延びることができなかった。これは全部神様がご支配した結果であります。なぜ神様はハガルにダビデに屈辱的と思えるようなことをするのでしょうか。ハガルがもう路頭に迷って、私はどこ行ったり、どこにも行くところがない、私はここで死ぬしかないと言ったときに、私たちは想像しますよね。主の使いが現れた、わ、これでもう解決する、神様はこのハガルを救って素晴らしい場所に連れて行くに違いないと予想するんですが、その予想に反して、あなた頭下げて自分のところに戻りなさい、帰りなさい。私たちがこのダビデであれば思うはずですね。一体どうしてこんな目に自分が遭わなきゃないんでしょうか。なぜ私が敵の将軍アキシに頭を下げなきゃいけないんですか。私が何か悪いことをしたのですか。いや、悪いのはあのサウルでしょ。サウルがこういうことをし、ああいうことをした結果、自分がこうしなきゃいけない、全部サウルのせいではないですか。それなのに神様、どうして私に頭を下げろと言うんですか。アキシに対して地面に頭をこすりつけて命乞いをしなきゃいけない、それがどんなに屈辱的なことか神様わからないんですか。頭を下げるべきなのは自分ではない、あのサウルだと言いたくなるはずです。ですから私たちはもしこのダビデのような場面に追い込まれましたら、どんな祈りをするでしょう。神様、どうか私が頭を下げなくても済むようにしてください。私は頭を下げる義務も責任も何にもありません。神様、私が救われるため、この命が救われていくためにはもっと別の道を用意してくださいと願うと思います。私たちの心の中に敵に頭を下げるという選択肢はありえないんです。それが私たちの心の中にあることです。しかし私たちの思いとは裏腹に、神様のご計画は全く違うところにありました。例えあなたが悪くなくて、たとえ問題を起こしてしまったのが他の人の責任であっても、あなたは敵に対して頭を下げなさい。そうしなければあなたは生き延びられない。それがここに書いてある聖書の言葉です。意外に思うでしょう。あまりにも理不尽だと思うでしょうか。悪い者たちは頭を下げないで、どうして正しい者が頭を下げなきゃいけないのか。ダビデは悪いことをしていないんですよ。悪いことをしているのはサウルだと自分でさえ認めている。でもなぜか神様、このダビデに対して、アキシの前でお前は頭下げろ、命乞いをせよと言うんです。これじゃ理屈に合わないんですよ。一体正義というのはどこにあるんでしょうか。何か逆さまじゃないですか、これは。どう考えても理解できない。まあ、正直に申しますと、私は最初ここを読んでそう思いました。なんでダビデはここまでしなきゃいけないんだろうか。なぜ神様はそのようなことをダビデにさせてしまうんだろうか。おそらくこのダビデとサウルの関係だけを見たら何の解決も見えないでしょう。神様は本当にひどい人だで終わるはずなんです。でも私たちはやっぱりイエス様がどうされたのかというところに帰っていって、 そこからこの箇所を見なくてはいけない。私たちの主であるイエス様はどんな道を歩まれたんだろうか。ダビデがたどっていった道とイエス様が歩まれた道、比べてみますと驚くほど似ています。2つの点で、今日は2つの点で似ているところを挙げていきます。まず1つ目でありますけれども、ダビデは自分の生まれ故郷である、また愛するその自分の国であるイスラエルの中にとどまることができずに追い出されてしまいました。そしてペリシテ人という敵の領地に逃げ込むしかありませんでした。イエス様はどうだったんでしょうか。ヨハネの福音書の一章にこんな御言葉があります。お聞きください。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。イエス様は自分の国に来たわけですけれども、そこに住んでいた私たちはお前はイスラエルの王様ではないと言って自分の国から追い出していきました。どこに追いやられていったのか。この方は十字架に追いやられていきました。そしてその十字架の上にはこんな札が貼られました。ユダヤ人の王イエス。イエス様にはこの地上には生き延びられる場所がありませんでした。まあ言ってみれば十字架だけがこの方の居場所であったんです。十字架の上で初めてこの方は人々からこの男は王であると言われました。ダビデはペリシテ人の地に追い出されていきます。そしてイエス様もご自分の国ではない、そのご自分の国から追い出され十字架に追いやられていきました。それが一つ目、イエス様とダビデ似ている点の二つ目でありますが、ダビデは自分の家族や600人の仲間たちが生き延びることができるようにと、アキシュの前で頭を地面にこすりつけて身を低くしていきました。アキシュはそれを見てダビデを受け入れます。ダビデをそこで殺すのはやめました。これをダビデを利用しようとする。まあ結果的にそうやってダビデはなんとか生き延びられていきました。主はどうされたんでしょうか。イエス様は十字架に追いやられていきました。その時私たちはこの方に対して何をしていたでしょうか。まあ私たちがイエス様の立場ならば、私たちは十字架から、私が十字架につけられながらですね、お前たちは自分に対して、俺に対して何ていうことをするんだと罵りたくなったでしょう。しかしイエス様は私たちを罵ることなんてしません。いや、罵っていたのは私たちの方でありました。十字架の周りに集まった人々はイエス様に怒りをぶつけてまいります。叫び声を上げてこの怒りをぶつけていく。そしてこのイエス様を聴取、 侮辱するような笑い声が満ちておりました。なんだあの男は、自分を救ってみろ。あるいは中にはイエス様の真似をしておどける者も現れました。もうなんて言って、お祭り騒ぎのようなんですね。イエス様を中心にして、みんなが怒りの声を上げ、こちらでは笑い声を上げ、こちらではおどけているような、そんな状態であります。そんな中でイエス様は何をされていたんでしょう。私たちが生き延びられるようにと頭を下げていました。父なる神様に向かってこの方は祈っておられました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。まあ、もう少しこのイエス様の祈りを解き明かせばこういうことでしょう。父よ、彼らをお許しください。あの人たちは確かに悪いことをしています。でもその責任を、その責めを彼らに負わせないでください。あの人たちを責めるのではなく、その代わりにこの私を責めてください。私はあの人たちの身代わりとなって、あなたから、父なる神様をの手から裁きを受けますので、ですからどうかあの人たちの罪をお許しください。そう祈りながら、イエス様はまるで地面に頭をこすりつけるようにして、私たちが生き延びられるようにと身を低くしてくださった。それなのに私たちはそんなことなど知ろうともしない、言い張っていたんです。どうして私が頭を下げなければならないのか。私には責任がない。悪いのはあいつであって、頭を下げるべきなのはあいつだ。確かにそう言いたくなります。どう考えても、いろんな人たちの意見を聞いても、悪いのはあなたであって、あなたは何も悪くないという、あなたが頭を下げる理由は何もありませんというんです。だから、それを聞けば聞くほど、なんで私が理不尽に怒ります。しかし、聖書はそんな私たちに語ってくださるんです。あなたは、自分は理不尽なことをしなきゃいけない、されていると言って怒っているけれども、イエス様があなたのために何をしてくださっていたんですか。あなたは理不尽だ、こんなことは、と怒っているようだけれども、イエス様ご自身は私たち以上に理不尽な扱いを受けていたんです。でもそのことには文句一つ言わずに、この方はそんな責任も、そんなことをする何の権利、いや、そんなことをする理由はないんです。それなのにこの方は私たちのために頭を下げて、父なる神様に向かって彼らをお許しください、あの人たちが受けるべき裁きを私が皆受けますからと言ってくださっていたんです。なぜダビデがこんな目に遭わなきゃいけないんだろうか。ここだけ見たら分かりません。神様はひどい方だとしか、怒りが湧いてくるだけでありますが、しかしその神様が私たちのために頭を下げてくださっていた。生き延びるためにご自分はイスラエルの王ですよ。この方は神様ですよ。私たちのために頭を下げることなんか何にもする必要のない方なのに、 時々言われのないようなことで責任を取らされたり、あの人が悪いということがあるのになぜか自分が謝らなきゃいけないような、そういうことが起きてまいります。そこでいろんな人間関係の複雑な問題で私たちは悩んでいきます。正しいのは私ということを言いたくなるときがあります。しかし私たちはもう一度イエス様に目を留めていきたいと思います。この方が私たちのために何をしてくださっていたのか、いやむしろそのことを学ぶために私たちは何かこのような理不尽というその試練を受けているのかもしれない。試練と思えたことが実はこの神様がしてくださった恵みを知っていく本当に素晴らしい時間であるのかもしれない。もう一度、十字架のイエス様が私たちのために何をしてくださったのかを思い描いてまいります。お祈りいたします。天の父なる神様、今日のこのダビデのしていること、いやダビデが受けているこの仕打ち、ここだけ読めば、なんでこんなことをダビデがしなければいけないのか、なぜそのことをダビデ、神様は許しておられて、なぜダビデを救おうとされないのか、そこまで屈辱的なことをダビデがなぜしなければいけないのか、もっと神様は救いの別の道を用意してくださる、このダビデと家族と600人の仲間たちが生き延びられるもっと素晴らしい道を神様は用意してくださるはずなのだと思いましたけれども、なぜかあなたは手を出さない、いやこんなダビデにしてしまっている、なぜなのか分かりませんでした。むしろ神様に向けてこんなことをさせてしまう神様、私たちは怒りをあなたにぶつけてしまいました。しかしあなたはどうだったんだろうか、あなたは十字架で何をしてくださっていたんだろうか、私たちが不当な扱いを受け、理不尽な扱いを受けて自分のことに関しては怒りをぶつけますけれども、あなたはどうだったか、私たち以上に理不尽な扱いを受け、全く何の責任もあなたはないのに、あなたご自身が私たちの責任を背負ってくださっていて、それに対して何も文句も言わない、いや一言もそのことに関して言わず、ただ十字架の上で父よ彼らをお許しくださいと祈ってくださっていた、それがどれほど屈辱的なことであったのか私たちは本当に分かりませんでした。ダビデのことを通してこれ以上のもっとひどい屈辱的なことをあなたはそのまま引き受けてください、私たちのために祈ってくださっていたこと、私たちはもう一度そこに目を留めて歩み出したいと願います。生きているといろんなことが起きます。複雑ないろんな人間関係の中でいろんなことを言われて、ある時は言われもないような責任を押し付けられて、私が謝らなきゃ、なぜそういうことが次から次へと起こってまいります。神様どこに あなたおられるのか、神様あなたは何をしているんですかと言いたくなるけど、実はこういう時私たちはあなたが私たちのために何をしてくださったのかを思い起こしていく時であろうかと今思い至りました。主よ、お一人お一人にいろんな複雑なあの人この人に対する思いがあるかもしれません、自分は正しいと言いたくなることもあるかもしれません、 ても、その時私たちはあなたに目を留めていきたいと思います。自分が受けている苦しみを思えば、あなたがどれほどの苦しみを味わってくださっていたのか、やっとなんとなくわかる。そんな時であろうかと思います。どうか一人一人、あなたのその恵みと憐れみが、本当に目が開かれて見えてまいりますよ。その時、あなたの憐れみを私たちが味わい、あなたの皆を崇めることができますよ。主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。